そこで彼は夢中になって聖書を勉強したんです。立派な学者になったんです。聖書の知識こそが彼の宝物でした。けど私は全てのものを捨ててと書いておくんです。結局私の宝は得られた聖書の知識だってもう書いて邪魔者だった。分かった分かったと思っちゃったけど分かるもんじゃないと後で発見するようになったのです。結局チリアクタになっちゃった。チリアクタとはね、役に立たないものです。捨てるべきものです。結局イエス様こそが彼にとって全ての全てになった。まあ彼は私は十字架につけられたクリスト以外に何も述べ伝えないと決心した。なぜならば十字架につけられたイエス様だけが人間を救うことができるからです。人間の心を満たすことができるからです。まあパウロとはどうして主を真心から愛したなのでしょうか。なぜならば彼は多くのことを許していただいたからです。結局許されたと確信できたパウロは大いに喜ぶようになりました。まあ教会の一番の年配の方だったでしょうかね。98歳だったんですけども、鉄清六兄弟なんですけども、まあ、彼は初めて集会に来た時、その前にもう何十年かある教会行ったんですけども、集会に来た時からはちょっと、まあ、ショックを受けたらしいんです。どうしてであろうかと言いますと、集会の兄弟姉妹は皆愛するイエス様と祈ったからです。まあ、彼はそういう表現を聞いたことがない。大体みんな神様神様、けど教会に来た時愛するイエス様と言う人ほど会った時、やっぱりもう初めて彼は大いなるショックを受けたんですけども、後で喜んで愛するイエス様と祈るようになったのです。黙示録の2章の4節を見ると、まあ、十字架の上で死なれ復活なさり昇天なさったイエス様はこの地上にいる教会にいろいろなことを言われたのです。全部7つの教会だったんです。今のトルコにいる教会だったんです。まあその時多くの人々は導かれ救われ、やっぱり当時の教会とはトルコにおいて、まあ、主に用いられる器だった。その後で全部ダメになったんです。イスラム教徒になったのです。どうしてでしょうか。説明はここで書かれています。2章の4節、あなたには避難すべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまう。まあ食材を取り外されることとは滅びることじゃないよ。ただ用いられないことだけなんです。けども歴史を見るとエペソの教会は本気になって悔い改めなかった。だからもう跡形もなく消されてしまったのです。そうすると初めの愛とは一体何と人が考えるでしょう。まあ、初めの愛とはイエス様との交わりです。そこで起きるんです。イエス様と父との交わりとはちょっと想像できないものでしょう。イエス様はね、いつもまず祈ったんです。 それから話したし、それから行動してくださったのです。本当は私たちもそういう態度を取るべきなのではないでしょうか。イエス様、イエス様、どうしましょうか。今聞いただろう、見てたでしょう。どうしたらいいの。イエス様はいつもこの態度を取ったんです。お父さん、癒したいけどダメ、今ダメ、うん、行きたいけどダメ、うん、待ちなさい。結局イエス様は、私は何も知らない、何もできない、だから祈り続けたのです。はじめの愛の特徴とは何なのでしょうか。まあ、毎日飢え渇きを持って聖書を読みながら祈ること、祈りながら聖書を読むことじゃないでしょうか。主よ、私はどうしたらいいのわからない、教えてください。この態度があれば主は大いに祝福してくださるのです。当中のエペソによる兄弟姉妹の心はもはやイエス様との親しい交わりの中にはなかったのです。その結果、イエス様は、私があなたと共におることができない。まあ、ドイツ語の聖書はもっと厳しい。私はあなたに敵対しなくちゃいけない。いや、主は我々の敵になれば、どうしましょうか。いや、大変です。結局、悔やがためなければ、私はあなたに対して対立します。もう、あなたは持ち上がらない、祝福できないと。確かに概念的に見ると、エペソの信ずる者は、全てがうまくいったらしいけども、主は満足しなかった。熱心さがあったでしょうし、こんなに対する忍耐もあったでしょうし、けどこういうものも初めの愛、イエス様に対する献身の代わりになるものではありません。イエス様は何よりもまず我々の愛を、心をご自分のものにしたいと望んでおられます。ペトロという男は3回もイエス様のことを知らず、何もわからないと言ったんです。結局イエス様を否んだんです。けども回復されたペトロとは、もちろん前よりもイエス様を愛するようになったんです。イエス様は結局同じく3回にも彼に聞いたんです。どう、ペトロ、あなたは私を愛するの。彼はその時、主よ、あなたは全部ご存知です。私はあなたを愛していることはあなた様は分かる。もしイエス様はペトロと、まだ私を拝んでいるつもりですかと言われたならば、彼は父の亡くしてしまったから、必ず言ったでしょう。主よ、ごめんけど、あれ動くことです。もう私は信頼できないものです。何の知識もないし、力もないし、自信もない。あなたは私を守ってくださらなければどういうことになるかわからないけども、それと関係なし、あなたを愛しておくと、ペトロは心から言うことができるのです。まあ、イエス様を愛する者は自分自身の実現したくない、主の御心だけがなるようにと願っているのです。まあ、主を愛する者は主を喜ばせたい。私たちの念願とするところは主に喜ばせることですと、初代教会の人々とは言ったのであります。もう一箇所読んで終わりましょうかね。コリント第一の手紙、今度は314ページになります。314ページです。中国章の 22節、主を愛さない者は誰でも呪われよう。主よ来てください、ね、主を愛さない者は滅びると書いてないよ。ただ呪われる、結局祝福されない、持ち上がらないことだけなんです。けどもこれこそ大変なのではないでしょうか。主の祝福がなければ全部虚しくなる。その続きも面白いね。主よ来てください、まあ意味は、主を愛してる者は主の現れをしたってこと。イエス様早く来てと祈る人は、やっぱり初めの愛を保たれてると言えるなのではないでしょうか。イエス様を愛する者は聞き耳を持つ者であり、主と話したい、主と交わりしたい気持ちでいっぱいです。結局人気にとって一番大切なのは、私は息が満ち目であってもダメであっても主に愛されていることを知ることなのではないでしょうか。愛されているものはやっぱり安心して将来に向かうことができるし、大いに喜ぶことができるものです。まあ、この高知にも何回も来られた、リアオ・アキオ兄弟は次のような、まあ、子供っぽい歌を作ったことがあります。イエス様に出会った日の作った歌です。大きな喜び満ちる心の中に温かく満ちる兄弟姉妹、喜びに満ちてイエス様大好き、イエス様大好きよ。まあ、彼は台湾で生まれ、アメリカで勉強して活躍して、まあ、ボストンの大学の教授にもなりましたし、アメリカの政府からいろんな国に使わされたし、もう本当に立派な学者でした。けどもこういう歌を作ったんです、ね、兄弟姉妹喜びに満ちてイエス様大好き、イエス様大好きよ。サンディエゴだったんですけども、彼はサンディエゴの夜で決心して、次の朝ロサンゼルスの近くのパサデナで妹の家で洗礼を受けたんです。洗礼を受け前に彼は礼を吠えてあげて、イエス様大好きと叫んだのです。今も目覚めて毎日イエス様大好きという気持ちでいっぱいなのではないでしょうか。ね、イエス様の存在を認めることだって大したもんじゃない。イエス様を信ずることも大したもんじゃない。やっぱりイエス様を愛するようにならなければ何かおかしいなのではない。